皆さんこんにちは。先週は子どもと大人のクリスマス礼拝、213名が集まってくださって本当に素晴らしい時を過ごすことができました。多くの方々にイエス・キリストが来られた本当の意味と目的について分かち合うことができたこと嬉しく思います。今日は先々週の続きです。さあ、先々週私たちは使徒の働き18章に入りました。パウロはアテネからコリントに行ったというところでしたね。そしてあの時パウロは相当意気消沈していたんですが、神様はいろんな方法でパウロを励ましてくださったっていうことについてお話ししました。まずはアクラとプリスキラという夫婦との出会い、そしてその後にテモテがやってきて、パウロさん喜んでください、テサロニケの兄弟姉妹しっかり信仰に立ってますよという良い知らせをもたらし、今度はシラスがピリピからやってきて献金を持ってきてくれたおかげでパウロはアルバイトしないで伝道に専念することができた。さらにコリントにおいて豊かな収穫がもたらされた。神様は様々な方法でパウロを励ましてくださったんですが、なぜだかパウロは非常に恐れていたわけですね。その恐れの原因について前回考えました。街道管理者クリスポが一家を挙げて主を信じ、多くのコリント人もイエス様を信じて洗礼を受けたと書かれている。嬉しいことです。でも今までのパターンを振り返りますと、必ずこういうふうになると信じないユダヤ人たちが恐ろしい行動に出る。そして石を投げられたこともあれば、激しい迫害に見舞われたこともあった。まあそういうことを思い出したんでしょう。そのパウロを神様はどうやって励ましたか。一番良い方法は神様ご自身の励ましでした。それが18章の9節10節でした。ある夜、主は幻によってパウロに。さあ、主の言われた部分、ご一緒に読みましょう。はい。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるから、と言われた。この言葉にパウロは励まされました。言葉って力がありますね。大きな試練の中にあるときに一つの言葉が励ましとなってその試練を乗り越えられるということもあります。ましてやその言葉が神様ご自身が語ってくださった言葉であればなおさらであります。パウロは俄然勇気を得まして、そしてそれからさらに1年半の長きにわたってコリントに腰を据えて伝道牧会に励んだと書かれている。今まで目まぐるしく移動してきたパウロにとって1年半というのは異例の長さであります。3週間ほどしかいない場所に関しても結構いろいろなことが書かれたわけですから、1年半もいたんだからコリントにおける記事はたくさんあるだろうなと思いきや、今日の聖書箇所だけです。一つのエピソードだけをルカは選んで私たちのために書き記してくれました。どうしてこのエピソードを選んだのかなって思うんですが、それはまさにこの神様の約束の真実を証しする内容だったからではないかと思います。つまりここで神様はこのコリントでは誰もあなたを襲って危害を加えるものはないって約束したんです。その約束がどのように成就したかっていうことについての内容が今日の箇所に書かれていました。出だしは12節。ところがガリオがアカヤの地方総督であった時という言葉から始まりますね。アカヤの地方総督、さあアカヤってどこでしたっけ。今のギリシャっていう国はこれですが、その北の方をマケドニア地方といい、南をアカヤ地方って言います。 アテネやコリントはアカヤ地方に入ってます。そしてこの時ローマは帝国のあちこちに地方総督を派遣していました。で、今回アカヤに派遣された地方総督がガリオであったってことです。皆さんも地方総督知ってると思います。一番有名な地方総督誰ですか？紀元26年から36年までユダヤ地方に派遣されたポンテオピラトっていうのは一番有名であると思いますが、それと同じポジションですね。アカヤの地方総督として派遣されたわけであります。このガリオっていう人について少しご紹介したいと思いますが、彼のお父さんは修辞学者アンナエウス・セネカという人で、彼の弟は哲学者ルキウス・セネカという人です。すごい家系の人なんですが、この弟は後のローマ皇帝ネロの家庭教師もやった人です。このガリオに関して歴史家はいろんなことを言いますけれども、洞察力に富んだ魅力的な人物であったというのが共通の評価であります。で、彼は歴史の書によりますと、紀元51年7月にアカヤ州の総督に着任してます。しかし1年後アカヤの気候が合わなかったみたいで病気になりましてローマに帰ります。つまり1年しかいなかったんですが、その期間がちょうどパウロがコリントに滞在していた期間と重なるってことです。で、このコリントのユダヤ人たちは今相当面白くないんですね。なぜかっていうと、ユダヤ人もしかも街道管理者までイエス様信じちゃうわけだから、もうパウロに対して腹立ててるわけです。でもこのコリントのユダヤ人は他の町のユダヤ人よりも頭を使いました。他の町ではただ暴動を起こしただけですけども、彼らは何をしたかっていうと、このガリオが地方総督になった時にユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し、彼を法廷に引いていったと。つまりガリオさん、こいつとんでもないやつなんです、きっちり裁いてくださいというふうに持っていったわけなんですね。さあ、当時ですね、ローマ帝国の中では一つの民族は一つの宗教っていう考え方を持っていました。ですからユダヤ人はユダヤ教を信じたらよろしいというふうに考えていたので、ローマ帝国の中でユダヤ教っていうのは公認宗教だったんです。それが証拠に今までもあちこちにユダヤ教の街道ってのはあったでしょ。あんな街道を建てることをローマ帝国が許したということ自体が、ユダヤ教はローマ帝国の公認宗教であったということです。あたかも私が以前いたインドネシアにおいて憲法で5つの宗教が保障されていたようなもんですね。5つの宗教ってのはキリスト教を2つに分けまして、プロテスタントとカトリック、そしてもちろんイスラム、そしてヒンズ、そして仏教、これは信じてよろしい。だからインドネシアっていうと皆さんイスラム教の国って考えるかもしれない。それはたまたまイスラム教徒の人口が世界で一番多いというだけの話であって、国が我が国民はイスラム教でなければならないと言ってるわけじゃないんです。で、クリスチャンはイスラム教徒に比べたら少ないけども、それでも20パーいるって言われてますからね。2億5000万の20パーって言ったら5000万人ですからね。だからインドネシアのクリスチャン人口って結構すごいんだってことがわかるんですが、あれだけの多民族多言語国家だと一つにまとめるのは大変なんです。ですからこの宗教はいいよっていうふうに、政府が保障しているのと同じように、当時のローマ帝国もユダヤ人がユダヤ教を信じるのは構わんよっていうふうに公認していたんです。そしてこの時点ではまだキリスト教ってのはユダヤ教の一派だとみなされていた。だからキリスト教もユダヤ教同様保護されていた。そこに目をつけまして、それを不満に思いまして、このユダヤ人はガリオさん、この男はね、律法に背いて神を拝むことを人々に説き進めているんですというふうに訴えたんですね。 つまりパウロが語ってる内容はユダヤ教と違うんだ。だからユダヤ教に与えられてるのと同じ特権をこれに与えないでほしい。禁止してほしい。禁教令出してほしい。ということです。さあ、これはですね、このことに対してガリオがどういう判決を下すかってものすごく重要なんです。っていうのは、今までの迫害はその町その町の出来事だったんです。でも今回はローマ総督ですからね。彼がどういう判決を下すかっていうことは、アカヤ州の判例として残ります。そして他の州も、にも影響を与えるんです。下手すれば、ここでキリスト教の伝道は中止になるかもしれない。そうなったら大変です。ですからパウロは思わず、弁明しようと思いまして、口を開こうとすると、ガリオはそのパウロの言葉を遮るかのように、ユダヤ人に向かってこう言ったんです。ユダヤ人の諸君、不正事件や悪質な犯罪のことであれば、私は当然あなた方の訴えを取り上げもしようが、あなた方の言葉や名称や立法に関する問題であるなら、自分たちで始末をつけるのが良い。よかろう。私はそのようなことの裁判官にはなりたくない。と一蹴したわけです。つまり、もしこのパウロという男がローマ法に対する重大な犯罪を犯したということであれば、当然私は法の番人としてそれに対して正しく対処する。しかし、これはあなたたちの宗教の内部の問題でしょ。そんなことに私関わりたくないから、ユダヤ人のあなた方は自分たちで解決しなさい。というふうに彼は言ってのけた。そして彼らを、つまり、パウロを訴えたユダヤ人たちを法廷から追い出したっていうんです。まあ、ここでガリオがしたことは何かっていうと、政治が宗教の分野に入り込むことを避けた。さすが知恵深いなって思いますよ。つまり、この問題をいい加減に扱うと、かえって厄介なことになると彼は考えた。自分は総督として、関わるべきことと関わるべきでないことをきちんと区別しようと思った。これは私が関わるべきことではないとみなして一蹴した。確かに知恵のある人物だな、というふうに私たちは思いますね。あっさり書かれてますけども、これはキリスト教にとってものすごく重要な結果なんです。つまり、このガリオの言葉は、キリスト教をこれからも公認宗教とみなすという結論を下したことになるんです。思わず弁明しようと思ったパウロは言葉遮られたんだけども、何にも自分が言わないうちに全部ことが解決しちゃって最高の展開になったので、心の中で、主よ感謝します。まだ我らに伝道の自由が与えられてるんですね、と思ったことでしょうね。さあ、歴史を見ますと、この後10年ちょっとの間、キリスト教は自由に伝道するということが許されました。その間に福音はローマ帝国中に広がったんです。12、3年でしょうかね。先ほど申し上げたネロ、悪名高いんですが、彼最初は結構まともだったんです。でもとんでもない女と結婚したんです。サビナっていう女と結婚してから彼はおかしくなっちゃった。そしてキリスト教に対する迫害がピークに達したのは64年ですから、まあこの時から考えると13年後ってことですね。ついでに申し上げますと、先ほどネロの家庭教師をしたと申し上げたガリオの弟はネロによって殺されます。そしてガリオ自身も自殺に追い込まれるんです。ですから、たった1年間だけガリオがアカヤ州の総督として派遣されたそのタイミングでパウロがいて、この判決が下ったってことは、ちゃんとわかる人にとっては鳥肌が立つような素晴らしいことなんですよ。で、それは、よかったね、偶然でっていう話じゃなくて、もう背後に神様の御手が動いてるとしか言いようがないような内容なんです。その感動を皆さんにもわかっていただきたいと思って、口角泡を飛ばしながら話しておりますが、伝わったでしょうか、私の感動は。ということですね。 つまりあの時主が幻の中でパウロに現れて、この町で誰もあなたを襲って危害を加えるものはないって約束したんだけど、本当にパウロは守られたんです。そして神様はここでご自身の約束を守るためにローマの地方総督さえも用いたっていう話ですよね。まあ、そんなことを考えますとクリスマスのストーリーを思い出しますね。イエス様ってヨセフとマリアの子供として生まれますから、あのまま行くとナザレで生まれちゃうね。でもそれはいかん、だって2箇所にベツレヘで生まれなきゃなんないって書いてんだから。その時に神様が誰を使ったかっていうと、ローマ皇帝アウグストが人口調査をせよということで、みんなそれぞれ出身地に帰れという命令を出したから、身重のマリアを連れてベツレヘムまで行って、そこでイエス様が生まれるっていうことになったわけで、あれは運命のいたずらかのように私たちは思うかもしれないけども、何百年も前から神がご計画していたことで、神はその気になれば時の為政者も用いることができるんだっていうことの証拠、それがアウグストでありガリオであります。さあ17節、そこで皆の者は街道管理者ソステネを捕らえ法廷の前で打ち叩いた。ガリオはそのようなことは少しも気にしなかった。ちょっと分かりにくいことなんですが、今回の判決っていうのはパウロを訴えたユダヤ人たちにとっては面白くない結論でした。そして平定とかって言われて、これにて平定とかって言われて、もう出ていくしかなかったわけですね。ところが面白くなかったグループがもう一つありまして、お、なんかこれから面白いことが起こりそうだぞっていうふうに集まってきたヤジウマがいたんですよ。これはユダヤ人だってコリント人たちが、なんか面白い大捕り物が始まるぞみたいな風にやってきたら、あっけなく終わっちゃったんで、なんだ面白くねえなっていうことで欲求不満になって、そのはけ口としてユダヤ人のリーダー格である街道管理者ソステネを叩いたっていう話なんです。で、先週の話で、前回の話で街道管理者クリスポでしたけど、彼イエス様信じちゃいましたから、もう街道管理者の地位は終わったでしょうね。で、彼の後任になったのがこのソステネですよ、きっと。で、このソステネが今回パウロを告発した側の一人だったと思います。でも全然ガリオは気にしなかったっていう話ですね。つまりコリントの町の中でも普段からユダヤ人に対する不満みたいなものはあったんですよ。そしてここでソステネが叩かれる、まあそれぐらいのガス抜きしといた方がいいかなぐらいの気持ちをガリオは持ったということです。どうでもいい話じゃん、別に書く必要ないんじゃない、ルカさんって思うんだけども、なぜここにわざわざこのことが出てくるかっていうと、このソステネっていう人の名前が後で聖書の中に出てくるんです。どこに出てくると思います、皆さん。パウロがコリント人への手紙ね、このコリントを去って第三次宣教旅行でエペソに来て、そのエペソから書いた手紙の最初の節に出てくるんです。見て驚かないでくださいよ。第一コリント1の1から2の絵、ご一緒に。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネから、コリントにある神の教会、一瞬目疑いますねこれね。だってソステネって街道管理者でしょ、ユダヤ人のトップでしょ、なんでそれが今パウロと一緒にエペソにいてこの手紙を書いている主催者側の一人になってんのって言ったら、あの時打ち叩かれたソステネはその後イエス様を信じてパウロと一緒に伝道する側に回って今はエペソにいますっていう話ですよ。すごくないですか。つまり街道管理者が2代続けてイエス様を信じたということです。これは何の約束の証明かといえば、この町には私の民がたくさんいるってイエス様おっしゃったじゃないですか。このコリントの町には私の民がたくさんいるっておっしゃった。ああユダヤ人じゃないんですね、それは異邦人の話ですねって思ってたら、ユダヤ人の中でもユダヤ人の街道管理者が2代立て続けにイエス様信じちゃったんです。だから私はいつも申し上げるのは、皆さん伝道するときに最初からきっとこの人は信じないだろうなって決めつけちゃいけません。びっくりするような人は救われるんですから、街道管理者が救われるんですから。これはね、私たちはね、誰がね選ばれてるかとかね絶対わかりません。 だからみんなに伝える必要があるんだっていうことについて教えられる箇所です。神様の選びは私たちの思いをはるかに超えてます。さあ、1年半もいた割にはコリントにおいて記されている内容はこれぐらいですよ。でも書かれてなくても私たちが容易に想像できることは何ですか？パウロが今回ガリオが下した判決を最大限に生かして大胆な伝道をしたっていうことは、いちいちルカが書かなくたって私たちは分かることであると思います。そして彼のコリント滞在の期間が終了しました。それはすなわち第二次宣教旅行終了を意味します。思えば長かったですね。最初は第一次宣教旅行と同じところを回ろうぐらいの気持ちで出かけていったら、こっちじゃないこっちじゃない、もっと北だもっと西だって言ってトロアスまで行って、そしてそこから全然計画してなかったヨーロッパ宣教に出かけて、フィリピに行って、テサロニケに行って、ベレアに行って、アテネに来て、コリントに来て、全然計画してなかった予想だにしていなかった方向に展開したこの第二次宣教旅行もついに終了させ、アンテオケに帰ろうと考えたパウロは、なお長らく滞在してから兄弟たちっていうのは教会の兄弟姉妹です。だからコリントの教会できたんですよ。兄弟たちに別れを告げて、シリアっていうのはシリア州の中のアンテオケだね、彼らを派遣した教会に向けて出版した。あ、これで第二次宣教旅行終わったんだってわかります。でもそこに2つの情報が書かれている。一つは、プリスキラとアクラも同行した。この人によって助けられましたね、パウロね。コリントに来た時に意気消沈してたんだけども、ちょうどクラウデオ帝がその前の年にローマのユダヤ人みんな出てけっていう命令出したために、この夫婦はコリントに来てたんだけども、彼らも今回パウロと一緒になって出発したっていうことがわかります。どうしてだろうって思いますね。そしてもう一つの情報は、パウロは一つの誓願を立てていた。これはナジル人の誓願っていうのが民数記の6章2節以降に出てくるんですが、どんな誓願立てたか私たちはわかりません。でもパウロは何か誓願立てたんでしょうね。そしてそのある一定の期間、自分の身を清めるっていうことをしていた。その期間満了したので神を剃った。その誓願を立てている期間は、頭にカミソリを当ててはならないって民数記に書いてますので、それが無事終わったので神を剃った。その場所がケンクレアであったっていうことです。さあ、ケンクレア、前回も説明しましたけども、このコリントっていう町はすごい立地条件が良くてですね、この2つの港があるんですよ。西の港、東の港っていうね。だからローマから船が来るし、アジアからも船が来るっていうことで貿易が盛んな町だったんですが、その東側の港がケンクレアです。こっから出港したんです。そしてシリアに向かっていったということがわかります。しかしまっすぐシリアに行かない。19節、彼らがエペソに着くと、パウロは二人をそこに残し、自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じた。エペソを経由しました。はい、大きく見るとこれね、これ第二次宣教旅行ですよ。アンテオケからね、ずっとこう行ってトロアス通ってフィリピ行って、テサロニケ行って、ベレア行って、アテネ行って、コリント行って、今ケンクレアから船に乗ってまっすぐ行くのかなと思ったら、エペソに寄港しましたと。なんでエペソに寄ったのかなって思いますね。そしてそこに入って、アクラとプリスキラここで待っててって言って、自分だけ街道に入りまして、ユダヤ人たちと論じたんです。なぜエペソに行ったのかなと思うんですが、この後来月に入って第三次宣教旅行に行くんですけどね、第三次宣教旅行はね、エペソなんですよ。だから自分が次に行こうと思ってた町を帰り道に視察した、 ということであろうと思います。でどういう人たちがいるのかなと思って行ったんでしょう。そしたら人々はもっと長くとどまるように頼んだが彼は聞き入れないでって書いてます。つまりそこのユダヤ人たちは反応良かったんですよ。わあ、こんな教え聞いたことない、素晴らしいメッセージだ、パウロさんもっとゆっくりいて、もっとゆっくり聞かせてくださいという好反応が返ってきたんです。その時にパウロが語った言葉が今日の説教題です。神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますと言って別れを告げ、エペソから船出した。せっかくいい反応を示してんだからこのままエペソに残ったらいいのになんて私たちは思うんですけれども、まあおそらくは杉越の祭りまでにエルサレムに帰りたかったのかもしれないなぐらいに思います。さあエペソっていうのは実は前回の第二次宣教旅行でここまでは予定してた。さあこの後どうしようっていう時にアジアに行くことを聖霊に禁じられたって16章に出てたの覚えてますか。アジアに行くってのはね、小アジア地方で、その州都はエペソなんです。だからパウロはきっとここから次はエペソだなと思ったんです。そしたら聖霊によって禁じられて、そっちじゃないそっちじゃないで、どっちですかって言ってるうちにトロアスに行ってヨーロッパになったんです。だから以前から気になっていた場所です。そしてもしかすると次回はエペソだろうっていうふうに考えていたところです。しかし神はそれをお許しにならなかった。だから今回神の御心ならって言ってるんです。でこの後ですね、面白いことは何かっていうと、先ほどパウロと同行したアクラとプリスキラっていう夫婦はエペソにとどまるんです。今度はエペソで天幕儀をやるんだね。なんでだろうなって。この後パウロが戻ってくる時のための準備を私たちがしておきましょうということではないかと思います。そんな風に考えると、おパウロ来る気満々じゃんって思う。必ず来ますって言ってもいいのに、しかしそこであえて神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますっていう言葉を使っている。つまりどんなに私が来たいと思っても神の御心でないならば前回同様来ることはできないっていうことを彼ははっきりと知っていたんです。今日はこの言葉に注目をしたいと思います。神の御心なら。私たちはこれまでパウロという人を見ていると、本当に意志の強い人だな、彼が決めたらたとえ火の中水の中絶対やるなっていう感じがしますよね。ところが彼はこう言うんですよ。神の御心なら。彼の強さってのはね、逆にこうと決めたら必ずやるっていうことよりも神の御心ならという言葉にあるんじゃないかなって思いました。そしてこの言葉を私たちに最も分かりやすく語っているのが今日少子で読んだヤコブの手紙の4章13節から15節までであろうと思います。この箇所を読むと絶対誰でもうなずきますよね。一緒に読みましょう。はい。聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようというそこのあなた、あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れてそれから消えてしまう気にすぎません。15節、はい、むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたはあのことをしよう。本当にその通りだな。明日生きてるかどうかさえ自分では決められないものだな。神様のお許しがなければ来年こんなことをしようと思ってもそれができるかどうかはわからないということを、こうやって言われたら確かにその通りって思うんだけども、人間ってのは傲慢だからいつの間にかそのことを忘れて、私が計画を立て私が実行するんだ、誰も文句は言わせないみたいなことを考えちゃうわけです。さあ今日は神の御心なら という言葉に注目をし、この言葉から私たちは何を受け取るだろうか、3つのことを受け取りたいと思います。この言葉から何受け取りますか？皆さん、私は第一に謙遜を受け取りますね。そうだ、今現れてもやがて消えてしまう塵に過ぎない、それが私の命だ。自分は一体何者か、正しい自己認識を持てということをこの言葉から学びます。二つ目に受け取るのは逆に大胆さですよ。で、普通ね、神の御心ならそうしますって言うと、なんかしないことの言い訳にするような消極的な意味で使うような気がするかもしれない。でもね、パウロは全然この言葉を消極的な意味で使ってないの。彼はむしろ神が定めたことであれば必ずなると信じてます。そしてそれを今回コリントで経験したんですよ。神は私を守るためにローマ総督さえ使った。神の御心なら、これは神が定めたことであれば必ずなるという大胆さにもつながります。そしてもう一つは準備ですね。神がお許しくださった場合に最も良い形で実行できるように、今から私は計画を立て準備をしておきましょうっていう姿勢です。神の御心ならっていうと、明日は明日の風が吹くさ、そういう風が吹いたらその時考えましょうみたいな風に使うかもしれません。パウロは全然そんな意味では使ってません。だから今回何したの？第三次宣教旅行で神の御心なら私はエペソに来るって考えたら、まず第一に途中寄って視察してるんだよ。第二にアクラとプリスキラ、悪いけどここに留まっていてくれないか、後で私が来るからその時まで準備をしておいてくれというふうに彼らを残した。すごい細かな計画を立て準備を立てているっていうことですね。そのことがわかります。そして私は今日のこの箇所を学びながら、もう一つ非常に感銘を受けたことは何かっていうと、パウロの持つネットワークの広さと強さですよ。私はこれでコリントの伝道を終えて、第二宣教旅行を終えて帰ろうと思いますとパウロが言った時に、アクラとプリスキラは、え、パウロさん、これからどうするんですかと聞いたんじゃないかなと思います。一旦アンテオケに帰ります。でも第三次宣教旅行で私が行きたいと思ってるのはエペソですというようなパウロのビジョンを聞いた時に、この夫婦はじゃあ私たちもそこ行きますって喜んでコリントの家畳んでエペソに移住したんですよ。で、次回の箇所ではこの夫婦はエペソですごく大切な役割を果たすんです。そういうのを見ながら、パウロって不思議な人だなって思う。なんかみんな魅力感じてついてくんだなって思う。行くところ行くところでいろんな人がついてくるわけですよ。磁石が吸い寄せるようにね、さっきも見ましたけども、ルステラでテモテがついてきて、なんか桃太郎にね、犬猿キジがついてくるみたいにね、ルステラでテモテがついてきて、トロアスでルカがついてきて、ピリピではルデアがね、経済的なサポートをしてくれるようになって、このコリントではアクラとプリスキラがついてきてという人なんですよ。なんでそんなにみんなパウロについてきたがるのかなっていうふうに私は思いました。今火曜木曜のバイブルスタディで54回かけてローマ人の手紙を先週学び終えたんですが、その最終章の16章にはパウロからローマの教会の信者への挨拶が延々と書かれています。で、パウロってまだその時までローマに行ったことがないんですよ。行ったことがないくせにこんなに知り合いいるんだってのはびっくりしましたね、学びながら。で、合計あそこに名前が出てくるだけでも28名の名前が出てきます。だから2000年前のあの当時って私たちの予想よりもはるかに人の行き来って激しかったんだなって思いますよ。 LCC もない、メールもない、こういう時代に 船と徒歩とロバぐらいしかないその時代にいろんなところで行き来して、どっかで出会った人が今ローマにいるということで彼によろしくみたいなことをパウロが書いている。それを見たときにパウロの持っている人的ネットワークってすごいなっていうふうに思いました。彼は一人で何でもかんでもやってるように見えるかもしれないけども、決してそうじゃなくて、離れている人とも連絡を取りながら、そちらではこのことしてくださいみたいなことをやっていた人なんだなっていうふうに思います。そしてそのローマ16章のこの人によろしくっていう名前の筆頭に出てくるのがアクラとプリスキラですよ。あれ、エペソに行ったと思ったらローマにいるんだって。だからもともとローマにいた人がコリントに来てパウロと会って、その後エペソに行って、エペソでパウロと一緒に伝道したんだけども、途中でローマに行ってて、それでパウロはキリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてくださいと言っているんだなということがわかります。つまり離れているんだけども、まあ誰がこの手紙持ってったかね。これはフィデっていう女性です。ケンクレアの港からローマまでこの手紙運んだんですけども、その手紙の中にアクラとプリスキラによろしく。なぜパウロの周りにこんなにたくさんの人が集まってくるんだろうか。だって彼についていくとね、絶対苦労するんですよ。見てください、4節。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。これがどこの出来事かはっきり分かりません。おそらくエペソだろうと思います。でエペソでパウロの命が危ないっていう時に盾になってくれたんですよ。そういう夫婦なんです。だからパウロについていくとね、楽な人生待ってないんです。大変なこともいろいろあるんです。それが分かってんのについていくんですよ。不思議だなと思いますね。人って夢のあるところに集まってくるんだなっていうことを今回この箇所を学びながら痛感しました。しかもただの夢じゃない。あなたの夢の実現のために、私もそんなことは誰も考えてない。神の夢が実現されるためにっていうんだったら、私も一肌脱ぎましょうっていう人がいるんだってことですよ。つまり今日のテーマである神の御心ならっていうパウロのその言葉は、私の御心を行いたいと言っているのではなくって、神の御心がなされることを願っているパウロの神の夢の実現を表している言葉です。パウロは自分の夢の実現のためじゃなくて、神の夢の実現のために命を懸けている人だっていうことが一緒にいたらわかるんです。この人と一緒に働いたら、私も神の夢の実現のために一役買えるかもしれないと思うとですね、ついてくるんですよ。神のドリームチームの私も一員になりたいということのゆえに人々は集まってくる。人って普通苦労するところに集まってこないと思ってるかもしれない。意外とそうじゃないです。本当にやりがいのあるところには人は集まってくる。まあこれを考えたときに、私は教会には夢がなければならないなと思います。教会に夢がなくなった時に人はもう来なくなるでしょうね。しかも人々が、私も一緒にその物語を書きたいと思うような夢を教会は持ってなければなりません。今日のテーマの神の御心ならっていう言葉の中には、神の夢の実現のためにという思いが込められているんだなと思います。この教会と一緒に歩むなら、私も神の夢の実現のために一つの役割を果たせるんだ、そう考えていただける、そんな夢を持っていく教会でありたいと思います。幸いなことに、今日から1ヶ月の間に4人の方がこの教会のメンバーとして入会してくださる。本当に嬉しいことですね。一緒に神の夢の実現のために私も加えていただきたいと思ってくださった方々が与えられる、なんと幸いなことかと思います。来週は いよいよクリスマス礼拝、そして25日はキャンドルライトサービス。私の夢の実現じゃなくて、神の夢の実現のために共に用いていただこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、1年半にも及ぶコリントにおけるパウロの滞在期間、いろんなことがあっただろうと思いますが、今日はたった一つの出来事だけを見ました。しかしこの出来事は主がパウロに約束されたことの証でしたから感謝いたします。あなたはご自身の約束を絶対に破る方ではない。それを守るためならローマ総督でも用いるということを今日私たちは受け取りました。感謝いたします。そして彼が第二次宣教旅行を終えてアンテオケに帰るという時に、アクラとプリスキラと夫婦はついてきた。そしてエペソにとどまった。この箇所を通してパウロのネットワークの広さと深さについても学ばせていただきました。この人と一緒に行くと、私も神の夢の物語を一緒に書けるんだというワクワク感を人々に与えていたんだなと思います。どうか私たちの教会があなたの夢を見失うことがないように守ってください。あなたは私たちの教会に対してどんな夢をお持ちでしょうか。私たちがそれをあなたと共有することができるように、そして共有したいと思う方々をあなたがさらにお送りくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。